Good morning once again.
おはようございます。
You may have noticed we didn't finish yesterday.
昨日終わりませんでしたので、続きをお話ししたいと思います。
And so we still have a few verses, but I'm going to summarize so we can start the session right now.
昨日の残りの部分をちょっともうまとめて、お話ししたいと思います。
In chapter 2, verses 1 through 4,We see the king set up a beauty contest.
エステル記の2章を見ますと、
1から4、
1節から4節ですけれども、ここでは王様がまるでこの、美人コンテストを行ったような内容のことが書かれています。Mm.
Verse 2 tells us the qualifications.
そしてそのために、2節を見ますと、このコンテストに必要なこの項目が書かれています。
Remember, his wife, the queen, had refused his order.
ワシテ王が王様の前に出ることを拒絶しましたね。
And so his counselor said, well, you need to get rid of her because that's not good.
で、その結果、もうこの王妃を、退けた方がいいということになり。
And was that good advice?
そのようにまあ忠告されたんですけども、これって良い忠告だったんでしょうか。
He had a big problem on his hands, but he created it by drinking. Remember?
彼はもう大きな問題に直面しているんですが、それは元はと言えば自分がアルコールで引き起こしてしまった自分の問題だったんですね。
So three things they were looking for in this contest.
というわけでこのコンテストで必要な要素が3つあります。
Verse 2 Beautiful, young, and virgin
2節を見ますと鍵括弧の中に1つ目美しいこと、2つ目若いこと、3つ目処女であること。
And so they began searching for the very best in the kingdom
というわけでこのような人を王国の中から、すなわち王国の中で最高の女性を探すことになりました。
And finally, in verse 7, we are introduced to Esther.
そして、7節を見ますと、やっとここにエステルが出てきます。
Notice it mentions her Hebrew name first.
でエステルの前にもう一つ名前がありますね。これは、ヘブル語の名前です。
はい、ハダッサ。
ハダッサ。
And what does that mean?
ハダッサとはどういう意味かと言いますと、
It means this.
この花なんですね。ギンバイカ。
Myrtle. はい。 And what's very interesting is the name Esther, Persian name, means star. Remember?
で、昨日もお話ししましたように、このエステルというのはペルシャ語の名前で、意味は星という意味でしたよね。
And this flower looks kind of like a star.
この星を見るとまるでこの星がチカチカチカッとこう輝いているみたいに見えます。
So here is this unknown woman.
ここに誰からも知られていなかった女性が登場してきたわけです。
Suddenly,
突然扉の戸が叩かれています。
And her life was changed forever.
それからというものは彼女の人生は全く変わってしまいました。
She went from being unknown to being famous in a very short time.
彼女はほんの短い間に無名から有名な女性になってしまったんです。
And it all happened so quickly, it seems like she almost didn't have time to think.
もうあまりにもこれが早く起こったので考える余裕もなかったかと思います。
But she followed the advice of her uncle Mordecai.
で彼女はおじさんのモルデカイのアドバイスに従いました。
And it was a good thing she did.
でそれは彼女にとってとても良いことだったんです。
Mordecai had the government type of job, but he was a godly man.
モルデカイは政府機関で働いていましたが、神様を恐れる敬虔な人でした。
Now we're going to read the next quote regarding Esther.
ここにエステルについて、引用句があります。テストモニーからです。
Please look at this. What does that have to do with Esther?
今から読むところがこれとエステルとどういう関係?
Because someone,
と思いながら聞いていてください。
Someone who was unknown was suddenly thrust into the public spotlight.
なぜなら誰からも知られていない無名の人が突然公の目にさらされるわけです。
This is a parallel.
これは実は、例えのようなものなんですね。
はい、It's from Volume 5 of the Testimonies, 546.
はい。私たちは認められるほどのものではないとみなされてきましたが、試練は必ず来ます。クリスチャンの世界は戒めを守る人々が目立つ立場に追いやってしまう運動が生じています。理論と人間が作り出した偽りの教理によって神の真理にとって変わるものが絶えずあります。神様に忠実であろうとする人々の良心を束縛するように設定されています。立法の法律を作るという意味です。立法の力が神の民に対抗するでしょう。全ての魂が試されるでしょう。ああ、私たちは自分のために賢明でなくてはなりません。教えることによって、また私たちの生き様によって、私たちの子供たちにその知恵を与えましょう。私たちの教理の一つ一つが調べられ、もし私たちが聖書の注意深い研究者でないのなら、それをしっかりと信じていないのであれば、世俗の学者の知恵が私たちを神様から迷い出してしまいます。
Notice the time is coming when every position of our faith will be looked into with a spotlight.
ここにですね、全ての魂が試されるとありました。
Well, verse 9 tells us that Esther caught the king's eye. She was different.
9節を見ますと、このエステルは王様の心にかなったとあります。
And he could see something's different with this woman.
そしてこのエステルが他の女性とは何か違うということに気づかれます。
She wasn't only those three qualifications. She was much more.
彼女は先ほど挙げた3つの項目以上の人だったんです。
And he chose her to be the new queen.
そして、王様はエステルを新しい王妃として迎え入れました。
Well, I'm glad that Esther listened to the advice of her cousin Mordecai.
エステルはですね、このいとこの、先ほど私おじさんと言ってしまいましたが、いとこのこのモルデカイのアドバイスに、従ったことを感謝しています。
And he said, "Don't tell them you're a Jew."
そして、モルデカイはもう一つ言いました、エステルに。自分が、ユダヤ人であることを誰にも公表してはいけない。
And she didn't.
その、アドバイスに従って彼女はそのことを秘密にしていました。
Why not? Was she embarrassed?
どうしてでしょう。ユダヤ人であることが恥ずかしかったんでしょうか。
Was she afraid?
あるいは恐れていたんでしょうか。
No, at the time, nothing to be afraid of.
そんなことはありませんね。この時、何も恐れる必要がありませんでした。
Ecclesiastes chapter 3 verse 7 says there is a right time for everything.
伝道の書に全てのことに時があると書いてあります。
And there is a right time for us also.
私たちも同じです。
How many of us are using our voice to proclaim the three angels' messages?
私たちの何人が三天使の使命を伝えるために声を上げているでしょうか。
時になった
今こそその時なんです。
In Esther, she arose and shined for God, and so should we.
エステルは神様のために起き上がり、そして光を放ったのです。
Here's another quote, Great Controversy 609.
もう一つ引用文があります。大騒動からです。主は気球の場合には人々に特別な真理をお与えになる。一体誰がそれを布告することを拒むことができようか。主はご自分のしもべたちに最後の憐れみの招きを世に提示するように命じられる。彼らは黙っていることができない。もし黙っていれば彼らの魂が危機に瀕するのである。キリストの使者たちは結果には関係しない。彼らは自分たちの義務を遂行して、結果は神に委ねなければならない。
A beautiful promise. Leave the results with God.
美しい約束です。結果は主に委ねる。
We shouldn't be worried too much about, well, if then what's going to happen? God said, do what I told you, I'll take care of it.
神様が言われることだけに注目を置いて、ああこれをしたらどうなる、あれを言ったらどうなるということをあまり考えない方がいいわけです。
Then at the end of chapter 2 from verse 21、
それでは2章の21節の終わりの方に行きます。
Chapter 2 verse 21 to 23 There is something there, it's almost like an afterthought、
2章の21から23ですが、ここにはですね、まるで後で付け加えられたかのように暗殺計画が試算されています。
There's this plot against the king.
王様を殺そうとしていたわけです。
And Mordecai heard it
そのことをモルデカイは聞きつけ、
plotters were arrested and dealt with according to the law.
この計画が暴かれて、そして適当なこの処分を受けるわけです。
Yeah, these guys were terrorists, is what it is.
彼らはまあ言ってみればテロリストのようなものでした。
Hi. And then that's it. We go to chapter 3.
で、それが終わると今度は3章に入ります。
Mm.Why was that in there? We find out later. It comes back.
なんでこのことが書いてあるのかというと、後でわかります。
So, this is part two now, the conspiracy.
ここからが、タイトル陰謀という、セミナーの2つ目に入ります。
So, Esther came from obscurity into prominence. And God's people, same thing will happen.
エステルは無名のものから有名なものになりました。同じように神の民も無名から有名になります。
And we read the following quote from volume 5, 546.
こちらもテストモニーからの引用ですが、私たちは認められるほどのものではないとみなされてきましたが、試練は必ず来ます。クリスチャンの世界は戒めを守る人々が目立つ立場に追いやられる運動が生じています。
Notice here, the Christian world are making movements that's going to bring God's people into prominence. What kind of movements?
運動が生じます。その運動は戒めを守る人々が目立つ立場に追いやられる、このような運動。
You know the number of Christian denominations that still believe in literal creation,Like the Bible says, is shrinking.
クリスチャンの社会でですね、創世記のこの神様が創造をしたというこの創造論を信じている人口がですね、ぐーっと狭まってきているんです。
Christians.
クリスチャンの中でですよ。
The world already is gone with evolution.
世界は初めから、要はですね、初めから進化論の方に走っていますね。
And so people looking at Seventh-day Adventist, you people really believe that?
ですので、世の人たちがですね、セブンス・デイ・アドベンチストでそんなことをまだ信じてるの?
And then there's some who say, well, yeah, I believe creation.
もちろん、創造論は信じているんですが、
But six literal days, I think that's symbolic.
でも6日間で全てを作った。これはちょっと無理でしょう。これはきっとそう、象徴的に言われてることに違いない。
Yeah, those are six days or that's the indefinite period of time. Could have been millions of years.
もうこの6日間というのはひょっとしたらもう6万年とかそういうものをこう象徴して言っているのかもしれない。
Really?
っていう人がいるんですが、本当にそうなんでしょうか?
Then what do you do with the seventh day when God made the Sabbath?
それが本当だったら、神様がもう一つお作りになった第7日目の安息日はどうなってしまうんでしょう?
Was that also symbolic of some indefinite millions of years?
この7日目も、何億年という、象徴なんでしょうか?
What does God mean in the fourth commandment? Remember the Sabbath day.
じゃあ神様がおっしゃった第4条の第7日目を覚えて聖とせよと言われたことはどうなるんでしょう。
You see, everything in the Bible fits together. We take all of it or none of it.
聖書に書かれていることは全てがつながっています。ですから、一つを取り出すということが不可能なんです。全部認めるか全部拒否をするか、そのどちらかなんです。
And so this is already happening.
ですので、この今読んだところのことがもうすでに行われているわけです。
And some of you remember earlier, well, last year, there was an American black former neurosurgeon who was in the race for president, Ben Carson. He's an Adventist. Suddenly, many people looking at Adventists.
覚えてらっしゃいますか？去年といいますか、大統領、アメリカ大統領選挙に黒人の脳神経外科のお医者様が、出馬しましたね。ベン・カーソン先生、アドベンチストですよね。
And he said publicly, yes, I believe the Bible account of creation.
彼がですね、もう公の場で、はい、私は神様が文字通り、7日間で全てを作ったということを信じています、と言います。
And the television and the newspapers, they're on. He's a doctor. He believes that stuff.
そうしたらですね、もうテレビも新聞も、この人は医者にもかかわらず、そんなことを信じてるんだ、とこういうふうになったんです。
You know, so every point of our 28 fundamental beliefs will be attacked.
もうすぐ私たちが持っている素晴らしい28の教理が全ての方角から攻撃されます。
Why?
なぜでしょう?
Because they all come from here.
それは全てが聖書から来ているからなんです。
And the Bible has been under attack from the beginning.
そして世の始まりからこの聖書の攻撃というのはありました。
The great controversy between Christ and Satan.
キリストとサタンの大争闘。
The next quote is, it's how do you say? Read it, you'll see. It's from volume 5707.
次もテストモニー5巻からの引用です。神様は神の民を立ち上がらせます。しかしもし彼らが立ち上がることを拒否するなら、彼らの中から異端が生じ、彼らをふるいにかけ、麦からもみ殻を分離します。主は眠りから覚ますために神の御言葉を信じるすべての人を召されます。この時のためにふさわしい貴重な光が来ました。それは私たちの身の上に今にも降りかかろうとする危機を示す聖書の真理です。この光は私たちを熱心な御言葉の研究者としてまた私たちがいる立場で最も厳しい試練へと導きます。
Have you seen this happening?
もうこれが起こっていることを体験していませんでしょうか。
We don't have time today, but that's what's going on.
もう詳しく話しする時間はありませんが、もうすでにこれが起こっています。
It's happening so much.
あまりにも起こっているので。
That our General Conference President, when he was newly elected, he stood up.And he gave a list. Be careful of this and this and this, all of that stuff.
あまりにも起こっているので、ウィルソン先生が、世界総理に選ばれた時に、本当に心を痛めながら、私たちはこういうことに気をつけましょう。それからこういうことにも気をつけましょうと、気をつけないといけない点をたくさん言ってくださいました。
And he said,Stay with the word of God.
そして神様の御言葉にしっかりと根付いているようにと就任の挨拶をなさいました。
And that is basically what Mordecai told Hadassah. Be faithful to God.
そしてそれと同じようなことをモルデカイがエステルに忠告したんです。神様に忠実にあるように。
Okay, now we go to chapter 3.
では3章に行きます。
And the king promoted.
アハシュエロス王はハマンを重んじこれを昇進させたとあります。
Who is Haman?
さあ、ハマンって誰でしょう?
Just some government official?
政府で働いてる高官なんでしょうか?
Notice if you continue reading, it says he was an Agagite.
で、上をちょっと見ますと彼はアガグ人であるとあります。
That's a difficult word. Agagite sounds like you're choking.
英語ではちょっと舌を噛みそうな名前ですけども。
はい。Who was this man?
この人は一体どんな人なんでしょう。
Chapter 3 is now showing us, here it comes, the great controversy for Esther.
この3章に入りますと、ここからエステルに対する大騒動が始まります。
And for God's people, the Jews.
そして神の民であるユダヤ人のための大騒動が始まります。
Because there were Jews living all through the Persian Empire.
なぜならこのペルシャ帝国全域にわたってユダヤ人がたくさん住んでいたからです。
But we find very quickly this man Haman was an evil man.
でもこのハマンという人読んでいくとですね、かなり悪徳な人であったということがわかります。
So who was he?
さあどういう人だったかというと、
Well, to find out, we have to go way back in history.
歴史をずいぶん遡らなくてはいけないんですが、
To the time of the Exodus, when God's people were delivered from Egypt.
この出エジプトをする時のユダヤ人たちの話に戻ります。
That was in 1445 BC.
これはですね、紀元前1445年のことです。
Long time before Esther.
エステルよりもずっとずっと前の時代ですね。
Well, on their journey from Egypt to the promised land,
エジプトから約束された国へ行くまでの旅の中で、
they were attacked by these people, the Amalekites.
神の民はアマレク人に、しょっちゅう攻撃を受けました。
Who were they?
じゃあこのアマレク人とは誰なんでしょう。
Well, you can read about it. You should write this down because I'm rushing here.
時間がありませんのでちょっと書き留めてください。
Exodus 17、
出エジプト記17章8-16。
And we find the Amalekites were the descendants of Amalek.
アマレク人というのはアマレクの子孫であることがわかります。
Who is he?
アマレクって誰なんでしょう。
You remember Esau?
エサウ覚えてますね。
Right? If you don't, well, read that again. Esau.His son had a child with a concubine.
このエサウの息子はですね、そばめとの間に子供ができました。
You can read that in Genesis 36:12.
そのことは書いてください。創世記36-12に書いてあります。
And so because of what the Amalekites did to Israel, God pronounced a curse on them.
アマレク人がイスラエルの民にしたことがゆえに神様はアマレク人を呪います。
A curse?
呪う、
What they did was wrong.
彼らがしたことは間違ったことだった。
It was a sin.
罪だったんです。
And the wages of sin is death. That's it.
罪の報酬は死です。でこのことだったんです。
Well, then many years after the time of Moses,
そしてモーゼの時代からまたずっとずっと後に、
God told Saul, Samuel the prophet, go to King Saul.
神様はサムエルに、サウル王のところに行くようにと言いました。
And give him a special message.
そして特別なメッセージを持っていきなさいと言います。
And it's time for the Amalekites to be destroyed.
アマレク人が滅ぼされる時が来た。というこういうメッセージ
です。
このことは、サムエル記上15-7-9。
15章
全部読んでみたら、
And just keep following through there, you'll see the story. And then in chapter 28, we find that Saul disobeyed.
ところが、サウル王はですね、このサムエルのすなわち神様の命令に背きます。
And Samuel came and said, What happened?
で、サムエルはどうしたんですか?
And Saul said, Oh, we did everything, just as God said.
王様は、神様がしなさいって言ったことを全部やりましたよ。
Then what am I hearing? What's the sound of those animals?
って言ったんですが、サムエルは、じゃあ、あの音は何なんですか?
What's all those animals? Well, we took the best for sacrifice.
家畜の鳴き声が聞こえているんです。で、王様はですね、いや、取ってきたもののいいものだけを自分たちのものにしました。
And the king, whose name was Agag, they captured alive.
そして、このアガグという名前の王様は、
They captured him alive.
を、生け捕りにしました。
God told Saul, go in and destroy everything. It's diseased.
そして神様はサウル王にですね、この国を滅ぼして人々も全て焼き滅ぼしなさいとこう言ったんですが。
But the custom in those days was to capture the king as your trophy. See what I did? I'm the leader now. I'm the great guy.
でもその当時の習慣は王様だけは生け捕りにして、そして自分がどんだけ、権力があるか。力があるかということをこう見せつけるのが文化だったんです。
So as a result, Samuel had to kill King Agag because Saul failed to do it.
本当は神様はこのサウル王に相手の敵の王様を殺しなさいって言ったんですが、それをしなかったためにサムエルが代わりに殺さなくてはいけなかったんです。
Because Saul had disobeyed.
王様が、従わなかったからですね。
So this king Agag,
アガゴは、
had children.
子供がいました。
They became the Agagites.
そしてこの子孫たちがアガグ人になったわけです。
That's where Haman came from.
そしてハマンはその子孫のうちの一人です。
And that's why he hated the Jews so much.
そういうわけでこのハマンはユダヤ人をとても憎んでいました。
And so we find in verse 2, chapter 3, verse
2. 3章の2節。
He was promoted and so people were all bowing to him as a great man.
このハマンは昇進しましたので、いろんな人たちがこのハマンに敬礼をしたんですね。
But Mordecai did not.
ひざまずいて敬礼するんですが、モルデカイだけはそれをしませんでした。
ハマンというのはとても狡猾な、
ハマンというのはとても狡猾な政治家で、
whatever he told the king, he really did a good job.
何でも自分の思うように王様にうまく取り入って、
because the king even gave him his signet ring, which is like a hanko on a ring. That means it's law.
その通りにしてしまうんですね。そして王様はですね、自分のこの証人のこの印をですね、指輪の形になってますね、印をですね、ハマンに預けるぐらいになります。
Looks like this.
あ、ちょうどこんな感じですかね。
Hi. But this is for changing the slide. Okay.
これはスライドを変えるための。
And so everywhere people, oh, Haman the Great, but Mordecai.I'm not gonna do it.
でハマンが来るとですね、周りの人はみんなひざまずいて敬礼をするんですが、モルデカイだけはしません。
And, ooh, that made Haman mad.
もうこれがですね、もうハマンの怒りを買うんですね。
He also had anger management problems.
彼もまたアンガーマネジメントの問題を持っていました。
You see, because one of the idols in his soul was himself.
彼の場合、彼の魂の偶像はこのプライド、彼自身だったんですね。
No, that means, if everyone was bowing, that means probably a lot of Jews were also bowing.
多くの者が、言いますか、この2節を見ますと、王の自身たちは皆ひざまずいた。とこうみんなとこうありますから、その中にユダヤ人も含まれていたかと思います。
And that reminds me of the story in the book of Daniel.
と言いますと、ダニエル記を思い出しますね。
Shadrach, Meshach, and Abednego.
Shadrach, Meshach, Abednego.
Same thing. Nebuchadnezzar made an idol, and he said, "Everybody, when you hear the music."
同じですね。ネブカデネザル王がこの金の像を作って、音楽が聞こえたらみんな。地にひれ伏さなくてはいけませんでした。
Did you catch that? When you hear the music,
気がつきましたか？いつひざまずいて地にひれ伏さないといけなかったでしょう？そうです。音楽が聞こえたらなんです。
The music,
音楽ですね。
しつこいね。Okay. Everybody bowed except them.
で、その時にこの3人の青年たちだけは、ひざまずきませんでした。
And they ended up in the fire.
のその結果この火の炉の中に入れられてしまいます。
You see, the issue was an issue of worship.
ここで問題とされていることは礼拝の誰を拝むかという礼拝が問題の対象になっているんです。
And Earth's final events, the issue is worship.
そして世の終わりの時も何が問題とされるかというと、誰を拝むかというこの礼拝の問題なんです、うん、
世の終わりの時は今ですね。 It's not the future.
はい、将来ではありません。今この時が世の終わりですから。
Why do you think worship has been under attack?
どうしてこの礼拝がこのように攻撃されるんでしょう。
Bringing in rock music and entertainment and dancing and all these things. What is this?
礼拝の中にロックの音楽が持ち込まれたり、ダンスや他のエンターテインメントが取り込まれる。
It's all the conditioning project for the devil's final deception.
これは全てサタンの最終的な策略へと導く序論のようなものなんですね。
The question to you and me isAre we bowing?
さあ、私たちはそういったものにひざまずいて礼拝しているでしょうか。
まあみんなやってるからしょうがないね。うし、Are we doing that?
という感じでみんながやってるからみんなでやれば怖くないということでやってるんでしょうか。
モルカイ could have said, I don't want to get in trouble. I don't want to lose my job. Hey, hey. He didn't do that.
モルデカイもですね、まあ王様の言ってることに背いたら仕事を失うかもしれないから、まあ本当は心の中ではイエス様に拝んで、みんなの見える部分ではこのハマンにと。
ただのお辞儀ではありません。
いうこともできたんですが、
right? This was worship.
そうではないんです。敬礼と日本語にはなっているんですが、ここに含まれている意味はですね、誰を拝むかということが表される行為なんですね。
But the Bible says that homage is due only to God.
そしてこの聖書の中にはですね、畏敬の念を示すのは神様に対してだけであると書かれています。Mm-hmm.
Write it down. Exodus 20, verse 5.
出エジプト記20の2です。書いておいてください。
That's the commandment about idols.
ここに、偶像礼拝のことが書かれています。
Don't make them. Don't bow down to them.
作ってもいけないし、それにひれ伏してもいけないと書いてあります。
The three angels' messages. The first message says, worship Him, the Creator.
第一天使のメッセージは、天と地と水の源とを作られた、創造主の神を伏し拝めとこう書いてありますね。
That's also why it's important to understand the doctrine of creation, not evolution, creation.
これをするためには私たちはこの創造をされた神様のこと、創造論のところをきちんと理解している必要があるんです。
The Bible says we came from the hands of God.
聖書には私たちは神様の手で作られたとあります。
The rest of the world says our relatives are at Ueno Zoo in the monkey cage.
でも要はですね、私たちは上野動物園のこの檻の中に入っている猿から進化したと言います。
Mm-hmm. Not me. I don't believe that.
私はそれは信じません。
Here's another quote from Daughters of God's page 46.
もう一つ神の娘からの引用。メドペルシャで権威高い悪徳者であるアガグ人のハマンを通してサタンは今度は神様の目的に対抗するために働きかけました。ハマンはユダヤ人のモルデカイに対して深い恨み、敵意を抱きました。モルデカイはハマンに危害を加えたことはありませんでしたが、ただ単にハマンに対して畏敬の念を示すことを拒否しました。
Interesting.
興味深いですね。
Because he refused toTo bow in reverence to a man, he found himself under attack.
人間に対して畏敬の念を示すことを拒否したために、モルデカイは今度は、ひどい迫害を受け始めます。攻撃を受けます。
Chapter 3, verse 4, it says Mordecai had told the people, they knew he was a Jew.
3章の4節を見ますと、自分のユダヤ人であることを彼らに語った。
Interesting. He told Esther, "Don't tell them you're a Jew."
以前にモルデカイはエステルに自分がユダヤ人であることを誰にも言ってはいけない と言っていたんですが、
so the people knew who he was.
今度は自分から自分がユダヤ人であることをみんなに宣言します。
And they probably knew a little bit, well, the Jews believe this, 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 and this.
で、みんながに知れ渡ってですね、彼らはそのユダヤ人であるということは、すなわちモルデカイがこうであって、ああであって、こうであるというこの特色が分かっていたはずなんです。
Does he really believe it?
本当に信じていたんでしょうか。
Does he live his life by what they say they believe?
モルデカイは本当にそのユダヤ人らしい歩みをしていたんでしょうか。
The Jews teach, Bible says, don't bow to anything.
ユダヤ人は偶像を礼拝してはいけないと教えています。
And then they watched him.
ですので、人々はですね、モルデカイのことを監視し始めます。
Everyone was bowing. Ha ha!
みんなハマに対してひざまずいて敬礼するのに、
Not Mordecai.
モルデカイはいたしません。
God's commands come first.
神様のこの戒めが一番最初に優先順位に来ているんです。
So when Haman saw that, he was very angry.
で、ハマンがそういうモルデカイを見て、怒り始めます。
His blood pressure went from 110 to 280.
彼の血圧がですね、110から280に上がったそうですよ。
You know, anger can be a very dangerous thing.
怒りというのは危険ですね。
はい、it can make you sick and it can destroy your life.
怒りというのはもう自分を滅ぼしてしまいますし、そして命をも危険にさらします。
And rage.Out of control anger, it causes people to commit crimes.
そしてコントロールの効かないこの怒りはですね、人を犯罪者へとやってしまいます。
You know,
やってしまいます。
Certain countries of the world, they have what they call road rage.
ある国ではですね、道路の激怒みたいな事件があるんですね。はい。
And people do things like that. Somebody cut me off. He didn't let me in.
例えばもうフリーウェイを走っていまして、こっちに入ろうとするんですが入れてくれなかったらカーッとなってですね、前の車を追い抜かすときにですね、ガンで相手を射殺するとか、こういうことがよくアメリカではあります。
I've experienced not the gun but other forms of road rage in America. It's scary.
私自身もガンの体験はないんですが、友達はあるんですけども、他の形のそういったこの運転中のこの怒りに任せた行動、犯罪というのを体験したことがあります。
Somebody came past me and they threw some pachinko balls at my window in the car.
日本ですね。じゃあ
日本じゃない、
日本じゃないのにパチンコの玉があったんですかね、はい、運転していたら後ろから追い抜かしてきた車にですね、パチンコ玉をこう投げられて窓ガラスを割られた経験があります。
割れそうな状態で、
そうです。
And we are going 120 kilometers an hour.
で、私たちはですね、120キロで走っていたんですが、
That's okay in America.
アメリカでは120キロまで出していいんですけども、
Very dangerous.
スピードも出ていますからとても危険です。
Well, Haman said, I'm going to not only get rid of Mordecai, I want to get rid of all these Jews. I hate them.
で、このハマンはですね、もう怒りに任せて、モルデカイを、攻撃するだけでなく、もうユダヤ人全員を滅ぼしてやる。
He grew up. He's an Agagite, right? An Agagite grew up with indoctrination from their parents. You hate the Jews. You hate the Jews.
アガグ人の子孫でしたから、ハマンは、アガグ人はですね、もう代々ユダヤ人を憎め、ユダヤ人を憎めとこう、教えられて育っていくもんですから。
Right. In recent history, we saw another example of that in Nazi Germany.
で、それの、近代版がナチスドイツでしょうかね。
And so verse 7 says they cast pur or they cast lots like a dice to decide, okay, what day are we going to destroy the Jews?
それで7節を見ますと、彼らはユダヤ人たちをこの大量虐殺をする日にちを決めるためにくじを投げさせるわけです。
So thousands and thousands of Jews, their life was in the hands of a gambling game.
もう何千というこのユダヤ人の命がこのまるでギャンブルのようなくじに任せるわけです。
Unbelievable.
信じられないですね。
Well, chapter 3 verses 6 through 15
6から15を見ますと、
We find this quote based on that.
この今から読みます引用文のような内容が出てきます、
はい、Based on that, これ。By the way, this is also Daughters of God, page 46.
神の娘からです。ハマンの偽りの申し立てによって、クセルクセスはメド・ペルシャの王国内のすべての州に散らばっているすべてのユダヤ人の大虐殺令を全州に出しました。
How would you have felt?
皆さんだったらどう思いますか?
Today, you're going about your daily business.It's normal.
今日はもう本当に普通の日で普通に過ごしていました。
The next day,
次の日になると、
you turn on the news, you look in the newspaper, whatever, and suddenly there's a law that all you and your people will be destroyed on such and such a date.
ニュースを見たら次の日、突然あなた方ユダヤ人は、大量虐殺をしますという。法律が出来上がっているんです。
And so suddenly you are waiting on death row, like you're in prison, waiting for the day of execution.
で、突然、私たちはですね、死刑を待っている死刑囚のような状態になるわけです。
Hmm. In the book of Daniel,
ダニエル書には、
we find a very strange law that the Persians had.
ペルシャが持っていた奇妙な法律が書かれています。
For example, Daniel chapter 6, verse 8. Write it down.
例えば、ちょっと書いておいてください。ダニエル書の
6の8。6の8、6の12、6の15、6の17。ね。8、12、15、17。All of those talk about the Persian law, which cannot be changed.
この中にはですね、ペルシャの法律は一旦施行されたら、変更することができないという法律なんです。
Even if it was a bad law, once the king put his signet ring on there, it's law, no one can change it.
その法律がもうどんなに悪い法律であったとしても、一旦王様が承認の印を押したら、もう二度と変えることはできないという法律なんです。
That's what happened with Daniel. The king was deceived. He made a law.And Daniel had to go to the lion's den.
ダニエルも同じことが起こりましたね。王様は、悪い人たちに騙されて、ダニエルがライオンのこの穴に入れられる羽目になったんですね。しまったと王様は思ったんですが、もう変えることが王様ですらできなかったんです。
Now look at verse
8. 8節。そしてハマンはアハシュエルス王に言った。お国の各州にいる庶民のうちに散らされて別れ離れになっている一つの民がいます。その法律は他のすべての民のものと異なり、また彼らは王の法律を守りません。それゆえ彼らを許しておくことは王のためにはなりません。
There is a people who have laws that are different than ours. Did you notice that?
この国に王様が作った法律とは違う法律を持っている人たちがいるとこう書いてあったわけです。
And the laws that we make, their laws go against it.
で、その私たち、我々が作る法律はこれとはこの食い違っている。
Have you experienced that in your life?
そういうことを私たちも日常の生活で体験していないでしょうか。
The Bible says we should live this way.
聖書には私たちはこういうふうに生きるべきだと書いてあるんですが、
Suddenly government or someplace makes a law that says the opposite.
で、突然国がですね、法律を決めて聖書に書かれていることとは違う法律が出来上がります。
What should we do?
その時どうしたらいいんでしょう。
Well, we should follow what God says.
もちろん神様が言ってる方に従う方がいいです。
Mm. Notice this. Prophets and Kings, page 605.
国と指導者からです。最後に、神の残りの民に対して出されている布告は、ユダヤ人に対してアハシュエロス、すなわちクセルクセス王のことなんですが、彼が発したものと非常によく似ている。今日、誠の教会の敵は、 安息日の戒めを守る小さな群れを門に座しているモルデカイのように思っている。神の民が神の律法を敬うことは主を恐れることを放棄して神の安息日を踏みにじっている者に対して、寛断なき嫌責である。
Notice that part about the Sabbath.
ここに安息日が出てきました。
はい。The majority of the Christian world worships on which day?
ほとんどのキリスト教会は何曜日を拝んでいるでしょうか。
Sunday,
日曜日ですね。
Which is the first day of the week.
これは第一日目ですね。
God never said worship on the first day.
神様は一度たりともですね、第一日目を礼拝しましょうとは言いませんでした。
That whole thing came from tradition.
これはもうこの言い伝えから出来上がったものだったんです。
God's word clearly says from the beginning to the end, worship God on the seventh day, the Sabbath.
神様ははっきりと聖書のもうどこをとってもですね、第7日目を拝みましょうと言っています。
As an elementary school student,
小学校の生徒の時に、
and public school,
公立小学校でした。
We had no Christian school nearby.
近くにクリスチャンの学校がありませんでしたので、
quite often people would say, "Oh, why do you go to church on Saturday? That's the wrong day."
よく言われました。あなたどうして土曜日に教会に行くの？日曜日でしょ？
Your church is weird.
あなたの教会って変ね。
Everybody else goes to church on Sunday. What's wrong with you?
他の人はみんな日曜日に教会に行くのに、あんたどうしちゃったの？
And you know, that's children.
まあ子供のことですから。
But as a child, that hurt.
でも子供の時それでも私は随分傷つけました。変なやつとかって言って笑われてですね、ちっちゃくなっていました。
You know, that's what we're talking about here. It's different.
で、ここに書かれているように私たちは他の人とは違うんです。
Not weird, faithful.
変な人たちではないんです。私たちは、神様に忠実であるだけなんです。
So that's, you know, it says if we are faithful to God, it's going to be 大変。
ですので、神様を選ぶとき、神様の日を選ぶとき、私たちは大変な目に遭います。
But I would rather experience the 大変 than to be the 変態。でしょ？
変態より大変の方がいいです、
right.
と言いました。
Because that's what the devil wants. You know, God is correct, and everything that isn't, he says, that's the normal part.
なぜならサタンがですね、本当と偽物をすり替えてしまうからなんですね。本当は私たちが正しいのにそれが間違ってるかのように、本当は私たちが忠実であるのにそれが変な人の変人のようにこうすり替えてしまうわけです。
Quickly, chapter 4.
急いで4章を見てみましょう。
So what did Mordecai do?
ではモルデカイは何をしたんでしょうか。
He did what any believer should do.
でモルデカイはですね、信者のすべての人がすべきことをしました。
He prayed and he fasted.
彼は、断食をして祈りました。
Prayer is not the last resort. It's the first.
祈りというのはもうあと何もできないからするものではなく、一番最初にするべきものなんです。
So Esther, verse 8, she was shown a copy of the death decree. Look, all the Jews will be killed, and you're a Jew too.
そしてこの8節を見ますと、このすべてのユダヤ人が殺されなければならないというこの証書をですね、エステルに見せます。そしてさあエステル、あなただって、ユダヤ人ですよと告げます。
You need to go talk to the king. That's why God put you where you are.
王様のところに行って願いを申し立てなくてはいけません。そのためにあなたは今の地位に着いたんですから。
That's the title of our series here.
これが今回の修行会のタイトルです。このような時のため。
It's not an accident that you or I are living right now in history.
私も皆さんもこの地球の歴史の今この時点に生きているというのは偶然ではありません。
And many, many people say, わかるけど怖い。
っていう人が多いですが。
はい。Why fearful? We're going to see Jesus soon.
怖がる必要はないんです。なぜなら私たちはもうすぐイエス様にお会いするんですから。
Yeah, some terrible things may be coming, but the best one is immediately afterward.
大変な時を私たちは過ごすことになっていますが、でもそのすぐ後に最も素晴らしい体験をするんですから。
So Esther decided, okay, I will go to the king.
で、エステルは決心します。王様の前に行きます。
Even though there is another Persian law.
ペルシャのこの法律があるにもかかわらず、
the law that says no one goes to the king unless they're invited.
その法律は、とは何かというと、王様から招かれない限り王様の前には出てはならないという法律。
It was a death penalty if you did.
そんなことをすると、死刑になりました。
Unless he held out his scepter to you.
一つだけ例外がありました。王様が、その尺をこう述べたとき、そのときはその人の命は救われるんです。
And that's exactly what happened.
で、これがエステルの上に起こったことでした。
Verse 16, she said, "Fast and pray for me. I will go to the king."
16節にエステルは言います。私のために断食をしてください。私のために祈ってくださいということです。
I will go to the king.
私は王のもとへ行きます。
If I live, I live. If I die, I die.
もし私が死なねばならないのなら死にます。
This is my purpose in life.
これが私の生きている目的なんですから。
And so she went to the king, to the judgment hall.
というわけでエステルはこの審判の庭に行きます。
Does that remind you of something in 1844?
審判と言いますと1844年を思い出しませんか？
What happened?
どういうことがあったんでしょう？
Christ moved from the holy place of the sanctuary in heaven to the most holy place.
イエス様は聖所から至聖所へと移られました。
Who's in the most holy place?
その至聖所の中には誰がおられるんでしょう？
The king.
王様ですね。
God the Father.
父なる神様です。
Would he hold out his scepter to Christ?
さあ、父なる神様、王様は、イエス様にこの尺を差し伸べたでしょうか？
Yes.
はい、そうです。
Because Jesus is the one that goes to God for you and me.
なぜならイエス様は私たちに代わって王様の前に出て行ってくれる方だからです。
To make it even better, he already took the death penalty for us.
そしてそればかりか、もうイエス様が先に私たちが受けるべく死刑を受けてくださったんです。
And so in doing what she did, without realizing it, Esther was a symbol, a symbolic act of the work of Jesus.
エステルは気づかないうちにイエス様の働きのを大象徴をしていたんですね。
In saving the life of her people.
神の民を救うための働き。
はい。はい。Let's pray.
お祈りいたします。
We thank you, Lord, that you are in the most holy place for us right now.
天の神様、イエス様が今大変重要な場所に私たちのためにいてくださる、至聖所にいてくださるということを感謝いたします。
You've gone before the Father to plead for the lives of your people.
父なる神様のの前に出て、あなたの民が、解放されることを、救われることを願うために出てくださいました。
Satan the accuser stands by like Mordecai pointing his finger. They should die.
そしてサタンは、ハマンがユダヤ人たちに指さして、死ぬべきであると言ったかのように言ったように、
Because he like Haman hates us.
サタンは私たちに向かって、私たちは死ぬべき存在であると叫んでいます。なぜなら神の民をサタンは憎んでいるからです。
But you have shown the love of God.
しかしあなた様は神様の愛を示してくださいました。
In dying on the cross for us.
十字架で私たちに代わって死んでくださるというその行為、
Help us, Lord, to always choose you and your way.
どうぞ私たちがあなたを選び、そしてあなたの方法を選ぶことができますように。
And to bow only to you.
そしてあなた様だけにひざまずいてお礼拝することができますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.